ました。ですね、今日は師匠シリーズの保育園っていう題名の話を、やろうかなと思います。で、ジータレスミ。976、パパ今日も見に来たよと、まあパパじゃないんですけど、今日は最前列で三角座りとあざす。で、977、おちゃんコント、まあおちゃんじゃないですけど、こんばんはと。土曜日は何気なく久しぶりかなと、今日も師匠シリーズ聞かせてもらいまーとあざす。で、978、おちゃんコント、まあおちゃんじゃないですけど、こんばんはと。こんな夜におちゃんの声が聞けるとはと、明日は晴れる予感がしてきたと。明日、まあ、どこに住んでらっしゃるかわかんないですけどね。確かこっちも雨降ってましたけどね。で、979、おちゃん来たと、おちゃんじゃないですけど、まあ、と今日も最後まで聞くよと、そして今日も師匠シリーズやったと、師匠シリーズがですね、また増えてるんですよ。まあ保育園ってやつは読んでなかったんでやるんですけど、パッと見たらまた今日増えてる。驚くほどのスピードで増えてるよ。で、980、おちゃんこんばんにゃんと、はい、こんばんはです、まあ、おちゃんじゃないですけど、待ってましたよ、ワクワクとあざす。で、981、おじさまこんにちはと、おじさまじゃないですけど、こんばんはです、はい、あざす。で、982、思想の師匠が思想で思想シリーズ来たわと、よくわかんないけど、とりあえず、はい、あざす。で、とりあえずですね、この保育園っていうのはですね、前中後編に分かれてて、とてつもなくこいつも長いです。何分かかるのか分かりません。1時間半ぐらいかかるんですかね、これ。はい、分かんないですけど、とりあえずやってみます。もっと早く終わるのかな、ちょっと分かんない。いや、やってみます。保育園という題名の話です。師匠シリーズです。師匠から聞いた話だ。土曜日の昼日中、僕は繁華街の一角にある公衆電話ボックスの扉を開け中に入った。中折れ式のドアが閉まる時の皮膚で感じる気圧の変化、それと同時に雑踏のザーザーとした喧騒が不意に遮断され、強制的にどこか孤独な気分にさせられる。一人でいることの底垢とない不安、まして今自分が密かな心霊スポットと噂される電話ボックスにいるのだという意識が、その何とも言えない不安を増幅させる。夜の暗闇の中の方がもちろん怖いだろうが、この昼間の密閉空間も十分に気持ち悪い。僕は与えられた使命を果たすべく、緑色の公衆電話の脇に据え付けてあるメモ帳に目をやる。メモ帳は肩の部分に穴が開けられていて、そこに通した紐で公衆電話の下部にある金具に結びつけられている。紐を解き、メモ帳を手に取る。何枚か破った跡もあるが、めくってみると各ページにはびっしりと落書きがされていた。僕はうなずいて財布を取り出すと、テレホンカードを電話機に差し込む。記憶を確かめながらバイト先の番号を押す。はい、小川調査事務所です。この声は服部さんだ。あ、すみません、僕です。かのこさんはいますか？
中岡さんのことですか？
あ、すみません、そうです。僕も先輩にあたるかなこさんもバイト用の偽名を使っているのだが、依頼人がいる場所でもついうっかり本名で呼んでしまいそうになることが多々あった。なるべく小川調査事務所でのバイト中は偽名で呼び合うように気をつけているのだが、正直徹底できていない。しかしバイト仲間の服部さんには時々それを嫌味であげつらわれている。服部さんは薬とも笑わないので、嫌味なのか怒っているのかわからないのでとても怖い。変わります。保留音に変わった。ワルキューレの気候にだ。いつもイントロで終わってしまいメインラインを聞けない。だいたい25秒くらいで勇壮なメインラインに入るはずなのだが、あたしだ。ほらね、しずしずと始まったイントロが盛り上がってきたところで保留が解ける。守備はどうだ。手に入れました。これから戻ります。ご苦労。ボールペンも忘れるなよ。そう言われて手で探るが、メモ帳を置いてあるあたりにはない。誰かに取っていかれたのかと思ったら足元に落ちていた。拾ってから、じゃあこれでと言って受話器を戻す。扉を押すと、べきりという折れるような音とともに気圧の変化と外のゴミゴミとした騒々しさがやってくる。その瞬間にあっけなく孤独は癒され、拍子抜けしたように僕は太陽の下に足を踏み出した。大学2回生の春だった。僕は繁華街から少し外れた通りを足早に進み、立ち並ぶ雑居ビルの一つを選んで階段を上がっていった。そのビルの3階にはバイト先である小川調査事務所という更新所がある。ドアをノックして中に入るとカタカタという音が静かな室内に響いていた。フロアには観葉植物の向こうにデスクがいくつか並んでいて、2人の人物の顔が見える。お疲れ。バイト仲間であり、オカルト堂の師匠であるところのかなこさんがやる気なさそうにデスクに足を乗せたまま雑誌を開いている。もう一人、ワープロを叩いていた服部さんが僕の方に一瞬だけ視線を向け、そしてまた何の興味も失ったようにディスプレイに目を落とす。相変わらず冷たい目つきだ。嫌な空気が漂っている。同じアルバイトの身ではあるが、服部さんは所長である小川さんの本来の助手である。それに対して師匠と僕はイレギュラーな存在であり、ある特殊な依頼があった時だけ呼び出される。この界隈の更新上業界では、お化けと陰口を叩かれている奇妙な、そして時に荒唐無稽な依頼、つまり心霊現象が関わるような事件の時にだ。霊感などとは無縁の服部さんからすれば、師匠のやっていることなどうさんくさいだけで、口先で依頼者を騙して解決したように見せかけている姑息なやり口に見えることだろう。もともと無口な服部さんは実際のところ何を考えているのかわからないのだが、師匠と仲が良くないのは間違いない。メモは。師匠は雑誌を置いて催促するように右手を伸ばした。僕はポケットからさっき電話ボックスから回収したばかりのメモ帳とボールペンを取り出してデスクの上に置いた。ほほう。師匠は身を乗り出してデスクの上のメモ帳をめくり始めた。どのページにもごちゃごちゃと線が走り、いろいろな落書きが残っている。三角形がいくつも重なった図形もあれば、ぐるぐると丸を続けたもの、そして割と上手なドラえもんの顔や可愛いコックさんを失敗してぐちゃぐちゃに消してある絵、他にも形をとどめない様々な落書きがあった。感心したようなため息をつきながら、メモを眺める師匠にようやく声をかける。それが何なんですか。うん。生返事で顔を上げもしない。僕が知っているのは、ただあの電話ボックスに一人で入っていると目に見えない何かに肩を叩かれたり、ものすごい寒気に襲われたり、あるいは足をつかまれたりするという噂だけだった。 そして師匠がこっそりとその電話ボックスにメモ帳とボールペンを持ち込み、まるで備え付けのものであるかのように偽装して放置してから3日目の今日、僕に回収に行かせたのだ。回収したメモ帳は電話口で聞いた要件をメモしたのであろう、破り取られたページもあったが、ほとんどが落書き帳と化していた。無意識にだ。師匠がメモから視線を切らずに口を開く。人間は電話中にペンを取るとき、電話の内容やそこから連想したもの、あるいは全く関係がないようなその時頭に浮かんだものを書きつける。大抵は意味のない落書きだ。後からそれを見ると自分でも書いたかどうか覚えていないような模様が残っていたりする。いきなり師匠がメモ帳を開いて僕の前に突きつける。そんな無意識下に起きた現象がこれだよ。その妙な圧力のある言葉に息をのむ。メモ帳にはキノコのようなものが小さく描かれ、それがごちゃごちゃした線で消されていた。これもだ。何ページかメモをめくり、またぐいと開かれる。おかっぱのような髪型の誰かの顔が描かれているが、失敗したのか途中で線が途切れている。そしてこれ、ドキリとした。別のページにさっきとはまるで違う筆致で頭のようなものが描かれている。おかっぱ頭が。顔は描かれていない。頭の外角だけの絵。お、女の子。そうだ。師匠はにやりと笑う。僕は思わずメモ帳を受け取り、さっきのキノコのようなものの絵を見る。髪だ。改めて確認するとキノコではなく明らかに髪の毛として描かれていた。ドキドキしながらページをめくっていくと、他にもそのおかっぱのような髪型がいくつか現れた。偶然にしては多すぎる頻度だ。電話ボックスに入った不特定多数の通行人が無意識に握ったペン、それが描くものがたまたま同じであるという蓋然性を、そしてそれが偶然ではないのだとすると、そこに描かれたものは一体。生唾を飲んで僕は師匠を見る。しかし彼女はヘラッと笑うと、メモ帳をつまむようにして取り上げた。大体分かったし、もういいや。そうしてメモ帳をデスクの引き出しに放り込み、また雑誌を手に取った。読みかけた場所からページを追い始める。さっきまで興奮気味だったのに、すっかり興味を失っているようだ。この熱しやすく冷めやすいところが師匠の特徴の一つだった。そんなやり取りの間にも、事務所の中には服部さんが叩くキーボードの音が静かに響いていて、僕は不意にここがどこであるのかを思い出す。何時からでしたっけ？僕が言うと、師匠は雑誌から目をそらさずに壁を指した。そこにはホワイトボードがかかっていて、所長と中岡の欄に13時半依頼人という文字がマジックで走り書きされている。もう少しでその時間だ。あれ、そういえば所長は。
あれだよ、下のボストンで待ち合わせ。
ああそうか、思い出した。今度の依頼人は若い女性で、こんな怪しげな雑居ビルにある更新所などという場所にいきなり足を踏み入れるのを躊躇したのだ。気持ちはわかる。それでまずビルの1階にある喫茶店ボストンで所長と待ち合わせをしていたのだった。そこで少しやり取りをして、多少なりと安心してもらってから事務所まで招き入れるという算段だろう。この霊彩更新所の所長である小川さんは、服の着こなしからして随分砕けた大人なのだが、人当たりはよく、初対面の依頼人の緊張をほぐすようなキャラクターをしていた。
あ、やべ、お茶切れたんじゃないか。お茶切れてたんじゃないか。
師匠は不意に立ち上がって台所の方へ小走りに向かった。そしてガタゴトという音、
引き出しをかき回しているらしい。傍若無人な振る舞いをしている師匠だったが、なぜかこの事務所ではコーヒーやお茶などを出す係を当然のように引き受けている。女だからなどという固定観念で動く人ではないはずなので、意外な一面というところだろうか。台所をひっくり返すような想像しさに苦笑していると、服部さんがキーを叩く手を止め、ぼそりとつぶやいた。彼女はこの仕事に向いてない。服部さんから僕らに話しかけてくること自体稀なので、この部屋に他に誰かいるのかと一瞬キョロキョロしそうになったが、どうやらやはり僕に聞こえるように言ったらしい。探偵には。そう補足してから服部さんはまたキーを一定のリズムで叩き始める。自分の師匠がバカにされたというのに、僕はなぜか腹が立たなかった。ただ服部さんがどうして今更そんなことを口にするのか、そのことを奇妙に思っただけだった。でも服部さんだって一緒に仕事したことあるでしょ。僕はあの人すごいと思いますけど。一応反論してみる。確かに師匠はオカルト絡みの依頼専門なので、どうしても本来の更新所の業務とは異なる手法を取ることが多いが、その端々で見せる発想や推理力の際は探偵としても凡庸ではないと十分に思わせるものだったはずだ。そんな僕の説明を聞き流していたように見えた服部さんだったが、またピタリと手を止め、眼鏡の位置を直しながら淡々とした口調で言った。名探偵に向いている仕事なんて何一つない。え、それってどういう意味ですかと聞こうとした時、あったーという声がしてふにゃふにゃになったインスタント緑茶の袋を手に、台所から師匠が顔を出した。間に合った？間に合った？セーフ？師匠が入り口のドアを見てそう繰り返す。階段を上がってくる足音が聞こえる。師匠と、そしてそのおまけの僕が呼ばれた以来、つまり不可解で普通の人間には解決できない不気味な出来事がこれからドアを開けてやってくるのだ。次の日、つまり日曜日、師匠と僕は市内のとある保育園に来ていた。子供の声のしない休日の保育園はやけに静かで、こんなところに入っていいのだろうかと不安な気持ちになる。2階建ての園舎の1階、その中ほどにある部屋で僕らは座っていた。床は畳ではなくフローリングで、開けっぱなした園庭側のガラス戸から暖かな風と光が入り込んできている。ガラス戸からはそのまま外へ出られるようになっていて、すぐ前には下駄箱がある。横長の園舎の1階の部屋は全部で5つ。門をくぐるとすぐ左手側に園舎の玄関があり、そこを突き当たりまで進むと右手にまっすぐ廊下が伸びていて、そのさらに向かって右手側に事務室、4歳児室、5歳児室、倉庫、調理室という順で部屋が並んでいる。また玄関の奥には2階へ上がる階段があり、玄関の下駄箱はその2階へ上がる人たちのためのものだった。階段を上がるとまた廊下がまっすぐ伸びていて、右手側に遊児室、0歳児室、1歳児室、2歳児室と並んでいる。保育園の敷地は四角形で、おおよそ園庭と園舎とで半々に区切られている。門の真正面はその園庭側で、わずかな遊具と砂場、そしてその奥には花壇と小さな農園がある。園庭側の周囲は背の高いフェンスで覆われており、そのフェンスの内側は木が並べて植えられている。残りの半分の園舎側はフェンスが途中で材質変更されたような形でブロック塀に切り替わり、それがぐるりとちょうど農園の手前まで周囲を覆っている。 門を通り抜けてすぐ左手に進むと、園舎の玄関とブロック塀の間に隙間があり、裏側へ進むことができるが、途中に物置があるくらいで園舎の真裏にはブロック塀との間にほとんどスペースがなく、調理室の裏手のあたりでフェンスに阻まれ行き止まりとなっている。そしてその向こうはプールだ。出入りは園舎の廊下側からしかできないようになっている。敷地でいうと調理室の隣ということになる。以上がこの保育園の概要だ。師匠は到着して早々一通りの案内を頼み、ようやくその構造が頭に入ったところで1階にある一室に腰を落ち着けたのだった。で、ここが5歳児室というわけですね。師匠が周囲の壁を見ます。はい。女性がうなずいた。小川調査事務所に依頼人としてやってきた人で、悦子さんという30歳くらいの保育士だ。私が担任をしています。悦子さんはいつもエプロン姿なのだろうが、今日は私服だ。本来は休みである日なので当然か。僕と師匠の前には悦子さんの他に3人の女性が座っている。順に紹介される。あと真美先生が隣の3、4歳児室の担任、それから陽子先生が2階の2歳児室、由衣先生がその隣の1歳児室の担任です。それぞれが緊張気味に会釈する。お互いが先生と呼び合うのか。そういえば自分が昔保育園に通っていた時もそうだったことを思い出して懐かしくなる。悦子先生は見るからにしっかり者という感じで、喋り方や動きがキビキビしていて、明らかに他の先生を引っ張っているリーダー役だった。で、これが問題の写真ですね。師匠の言葉に全員の視線が床に置かれた一枚の写真の上に注がれる。それはこの園舎の2階の窓から園庭に向かってシャッターを切った写真であり、雨に濡れてぬかるんだ園庭の中ほどに奇妙な丸い模様が浮かび上がっている様が映し出されている。その丸い模様は直径2メートルほど。すぐそのそばにエプロン姿の女性が一人写っていて、園舎側から足跡が伸びている。写真を見ながら4人の若い保育士が息を呑む気配があった。師匠が顔を上げ、そんな様子を意にも介さない口調ではっきりと言う。では詳細な説明を。先週の金曜のことだった。その日は朝から曇りがちで、天気予報でも降水確率は 50% となっていた。空が暗いと気分も暗くなる。悦子先生は園庭で遊ぶ子供たちを見ながら、ここ最近続く気持ちの悪い出来事のことを考えていた。1階や2階のトイレで何か人ではないものの気配を感じることがたびたびあった。他にも花壇やプール、時には室内でさえ何か人影のようなものを見ることもあった。先輩から聞いた噂によると、この保育園の敷地はもともと罪人の首を晒す場所だったとか。悦子先生だけではなく、他の先生や子供たちまでもが何か幽霊じみたものを見てしまうということがあった。少なくともそんな噂がまことしやかにささやかれている。お祓いをしてもらった方がいいんじゃないか。先生の間からそんな意見も出たが、園長先生は取り合ってくれなかった。馬鹿らしい、子供に悪影響が出る、そんな言葉で却下された。だいたいね、うちは公立なんだから、そんなお祓いなんていう宗教的なものに予算がつくはずないでしょう。そんなこと言われたので、悦子先生は市の保育担当職員にこっそりと聞いてみたが、やはりそういう支出はできないのだそうだ。公立だろうが私立だろうが、出てくるお化けの方はそんなことを気にはしてくれない。理不尽なものを感じたがどうしようもなかった。まあ嫌だ。 そんなことを考えながら一瞬ぼんやりしていると、パラパラと雨が降り始めたらしく、子供たちがキャーキャーと騒ぎ出した。すぐにみんなを室内に引き上げさせる。そうこうしていると、お昼を食べさせる時間が来た。それぞれの教室で食事をとっていると、外はかなり雨足が強くなり、風も少し出てきたようだった。食事の時間が終わり、昼寝の時間になったが、子供たちはカーテンの隙間から外の様子を見たがって、なかなか落ち着かなかった。はい、もう寝るの？カーテンをシャッと閉め、たしなめると子供たちはようやく布団に入る。それから悦子先生は事務室とトイレに一度だけ立ち、それ以外は自分の5歳児室で子供の寝顔を見ながら連絡帳などをつけて過ごしていた。叩きつけるような雨音を聞きながら、一度だけ外が光ったかと思うと雷が鳴って、その時だけは子供たちを起こさないようにそっとガラス戸のところまで行って、カーテンの隙間から外を覗いたが、特に変わったことはなかった。ずいぶん近くで鳴ったような気がしたのだけれど、それからしばらくして昼寝の時間が終わった。ちょうどそれに合わせるように雨が止んだようだった。子供たちにおはようと言いながらカーテンを開けると、外はまだ曇っていたが、遠くの空から光が差している。ふと園庭の一箇所に目が止まった。地面に何かある。なんだろうと思いながらガラス戸を開け、サンダルを突っかけて外に出る。雨は降っていない。しかし強く降った雨で地面はかなりぬかるんでいる。泥にサンダルを引っ張られながら園庭の中ほどまで進むと、悦子先生は自分の目をこすった。え？思わずほうけたような顔をしてしまう。あまりに似つかわしくないものがそこにあったからだ。魔法陣、そうとでも呼ぶしかないような模様が泥の中に描かれている。円の中に三角形だか四角形だかが重なったような図形、そして円の外周に沿って何か文字のようなもの。悲鳴を上げたと思う。園舎からガラス戸が開く音がして、他の先生たちも顔を出した。子供たちまで出てこようとしているのをみんな必死で止める。状況を把握した園長先生が物置の方へ走ったかと思うと、地ならしをするトンボを持ってきて、すぐにその魔法陣のようなものを消し始めた。そしてみんな部屋に戻りなさいと怒ったように叫ぶ。悦子先生は呆然としながら頭の中に繰り返される声のようなものを聞いていた。だから言ったのに、だから言ったのに。それは自分の声だったと思う。でも嫌に人ごとのような声だった。で、今日がその出来事があってから、ひーふー9日目か。師匠が指を折る。気持ちの悪い話を聞いたばかりなのに平然としている様子はさすがと言うべきか。この写真は誰が？問いかけに陽子先生と呼ばれた一番若い保育士がおずおずと手を挙げる。
私です。悦子先生の悲鳴を聞いた後、カーテンを開けるとその魔法陣みたいなものが見えて、ちょうど私次の遠足の写真の担当だったからカメラをいじってるところだったんで。
思わずシャッターを切ったと。
はい。
これ一枚だけですか？
はい、園長先生がすぐにトンボで消してしまったので。
消した後の園庭の写真は？
撮っていません。
そうですか、わかりました。師匠は写真を手にして少し考えているような顔をする。この写真を撮ったのは2歳児の部屋からですね？
はい、ちょうどこの部屋の真上です。
なるほど。ではこの魔法陣はこの部屋の正面に近い位置にあったわけですね。そう言って師匠は立ち上がり、ガラス戸の方へ向かう。
開けっぱなしであった戸から外へ出て、すぐ外にあった小さな板敷きから自分の靴を選んで園庭へ出て行った。僕らもそれについていく。数メートル進んで周囲と写真と周囲を見比べながら、この辺ですねという。当然だが地面はすっかり乾いていて、泥に描かれていたという魔法人のらしきものの痕跡すらない。師匠は怪訝な表情で地面を触る。そして首をかしげた。その場所からは部屋の正面側のフェンスや左手側の花壇までまだ10メートルほどもある。あそこから撮ったんですね。師匠が園舎の2階を指さす。園庭から見て一番右端の部屋だ。1階の倉庫と調理室に当たる部分には2階がないためだった。そしてその2階にはテラスがなく、師匠の指さす方向には窓と壁だけが見えている。念のための確認ですが、これが描かれているところを誰も見てないんですね。
はい。
雨の降っていた時間は
11時から昼の2時までです。
悦子先生が答える。
それ以外の時間は曇ってはいましたが、雨は降っていません。
それを聞いて師匠が意味深にうなずく。
なるほど、呼ばれたわけが分かりましたよ。
じゃあ部屋に戻りましょうか。師匠にそう促されて全員5歳児室に戻る。また同じような配置で床に座った途端、師匠が口を開く。写真を手にしたままで。
これをどう思ったんです？
先生たちは顔を見合わせる。
園長先生はたちの悪いいたずらだと。
悦子先生がそう答えたのを師匠はニヤニヤしながら聞いている。
何年か前にあった机を9の字に並べるいたずら事件のことを思い出しますね。
師匠の言葉に僕もその出来事のことを思い出した。確か東京の中学校で夜のうちに何者かが校内に侵入し、何百という大量の机を運び出して校庭に並べたという事件だ。校庭から見るとただむちゃくちゃに放置された机にしか見えなかったが、屋上から見るとそれがアラビア数字の9の形になっているという奇怪な事件だ。そのことが全国的に報道されると、視聴者たちは素人探偵となって、その事件の犯人や旧の意味、そして動機についてさまざまな推理がなされることになった。規模は全く違うが、保育園の園庭に奇妙な図形が描かれるというのはその時のことを彷彿とさせるものがあった。
いたずらね。
師匠はまだ笑っている。
あなたたちはそうは思わなかったわけですね。
みんな神妙な顔をしてうなずいた。
理由は大体わかりますよ。まず第一に、この保育園で以前から心霊現象のようなものが続いていたこと。そして第二に、この写真のこれですね。
師匠は写真の中の一箇所を指さす。
そこには魔法陣のそばで立ち尽くす悦子先生が写っている。
いや、師匠の指はそこから少し外れた位置、その悦子先生の足跡らしき小さな点々が園舎の方から伸びてきている部分にかかっている。
サンダルの跡。雨が上がったばかりでぬかるんでいたので地面についていて当然です。しかし問題はそれが一人分しかないこと。魔法陣に最初に気づいて外に出た悦子先生のものだけ、つまりいたずらでこの魔法陣を作ったはずの人物の足跡が残っていないこと、それが問題なんですね。
師匠の言葉に保育士たちの顔がこわばる。
園長先生はこんなことがあった後もお払いなんかしないの一点張りで、だから私たち有志でお金を出し合って依頼をしたんです。
最初は神主さんに頼もうとしたのだが、魔法陣というところが引っかかっていた。 専門外ではないかと思ったのだ。それはお寺であっても同じだ。かといって西洋式の、例えばエクソシストのような人にはつてがないし。そんなことで悩んでいると、悦子先生の叔母にあたる人がいい人がいると小川調査事務所を紹介してくれたのだという。
またあのばあさんか。
師匠が顔をしかめた。以前師匠が心霊絡みの依頼を解決してからというもの、そのおばあさんは師匠のことを痛く気に入り、それ以来断るごとに無償の広告塔となり、その人脈の限りを尽くして宣伝をしてくれているらしい。こちらからすると仕事が増えていいことなのだが、噂というものはどんな膨らみ方をするのか分かったものじゃない。まるでテレビでよくやっている効果てきめんの除霊のような真似事を期待されると困るのだ。しかし今回の依頼人は回りくどい師匠のやり方にここまでは辛抱強く付き合ってくれている。じゃあ今日のことは園長先生には秘密なわけだ。師匠が笑ってそう言う。なるほど、だから日曜日なのか。こんな依頼のことがバレないよう、保育園が空っぽになる休日にこっそり集まっているというわけだ。ところでさっき言った足跡ってどういうことです？僕がそう言うと師匠はふんと鼻で笑って説明を始めた。この写真には悦子先生が魔法陣に近寄っていった時の足跡しか写っていない。確かに2階から撮影したものだから見えにくいだけで、実際は他の足跡はあったかもしれない。でもそうではないんでしょう？師匠が聞くと悦子先生はうなずく。私が外に出た時、他の足跡はありませんでした。後から思い出してそうだったかもというんじゃありません。私その場にいる時から他の足跡がなかったことを変だと思ってましたから。そう強く断言する。そして雨は11時から降り始めて14時で止んでいる。どの時点で地面に魔法陣が描かれたのかははっきりわからないけど、少なくとも雨が強く降っている時ではないはずだ。だとしたらこんなにくっきりと形が残っているはずがないから。では雨が止んだ後に描いたのか。それもおかしい。ぬかるんだ地面にそれを描いた人の足跡が残っていないんだから。師匠の言葉の上げ足を取るような形で僕は口を挟む。じゃあ雨が降っている間にそこまで歩いて行って止んでから描いたとか。行きの足跡は消えたとしても帰りの足跡は。そうか、立ち去った時の足跡もないのなら、その後で雨によって消されたということになる。しかし魔法陣は消えていない。やっぱりおかしいですね。雨が止んだ後で魔法陣を描いたのなら、そのいたずらをした誰かはどうやって足跡を残さずにその場を去ったというのか。写真を見る限り魔法陣は園庭の中ほどにあり、園舎からもフェンスからも花壇からも、そして門からもかなり離れている。一番近いフェンス側でもおそらく10メートルはある。とてもひとっ飛びに飛べるような距離ではない。竹馬で行ったとか。僕の意見に呆れた顔をした師匠だが一応確認する。竹馬はありますか？うちにはありません。まあ仮にあったとしても、そんなことまでして足跡を残したくない理由はないでしょう。仮にまだ雨が降っていて園児の昼寝の時間中だったとしても、先生の誰かがカーテンの外を覗けば間違いなく見つかってしまう。こんな遮蔽物もない場所でそんないたずらを敢行しようというんですから、描いているところを見られても構わないと思っている人なら、そこまでして足跡だけを残したくない理由はないでしょう。逆にできれば見られたくないと思っている人なら、これはスピード勝負です。そんな目立つ竹馬なんかに乗ってえっちらおっちら行くなんて考えられません。じゃあトンボみたいなもので自分の足跡を消しながら立ち去ったとか。
なるほど。
僕の言葉に師匠は思案げな顔をしてうなずく。すると悦子先生から反論が出た。
だとしたら地面にナメクジが這いずったみたいな跡が残るんじゃないですか。そんなものありませんでした。
ではとりあえず足跡の問題は置いておくとして、もう少し確認したいことがあります。師匠はそう言った後ゆっくりと口を開いた。
方法はともかく誰がやったかということです。この中に犯人を知っているという人は。
反応がない。当たり前か。
ではまず考えるべきは部外者でしょう。この保育園の敷地の出入り口はあっちの正門だけですね。
角度的に今いる場所からは見えないが、師匠は右手方向を指さす。
そうです。
普段は開けておくのですか。
送迎の時間帯以外はほとんど開けません。それ以外の時間だと出入りの業者さんが来た時とか。
その雨が降っていた時間帯も閉めていたと。
はい。
でも外からも開けられるんでしょ。
さっき来る時に門の構造を見てきたのだ。
2メートル少々の長さの下部についた滑車でスライドさせるレール式門扉であり、重そうではあったが、つっかえ棒になるバーをずらしただけで鍵をかける単純な仕組みになっていた。外からでも手を伸ばして差し入れればバーは操作できる。
でも門を動かせばすごい音がします。
かなり錆びてますから。
マミ先生と呼ばれた保育士が口を開いた。確か3、4歳児の担任の先生だ。女性にしてはがっちりした体格で、袖から覗く腕などかなり太い。このメンバーではリーダー格の悦子先生に次ぐ2番手といったところか。あとの2人は年も若く、おとなしそうにしていて全く口を挟んでこない。
その音が聞こえなかったということですね。雨が降っていて戸を閉め切っていても聞こえないものでしょうか。
じゃあ試しに。
マミ先生が立ち上がるとガラス戸から外へ出ていった。僕らも小口まで行って門の方を覗き込むと、マミ先生がふんと力を入れた瞬間に門はものすごい音を立てながら横に滑り始めた。僕は思わず耳を塞いだ。あまり好きな音ではない。しかしなるほど、これなら雨が降っていてかつ戸を閉めていたところまでまず間違いなく聞こえるだろう。
ありがとうございます。よくわかりました。
マミ先生が戻ってきてから師匠は口を開く。
でも門はそれほど高くありません。乗り越えようと思えば乗り越えられない高さではないはずです。それに園庭側の敷地の周囲のフェンスもいわゆる金網ですから、よじ登っていけば越えられるはずです。園舎側のブロック塀は足場のない外からだと厳しいかもしれませんが。
それはそうですけど。
悦子先生が不満そうに言う。
まあそれだけ目立つリスクを負った外からの侵入者が犯人だとしても、やはり足跡の問題は残ります。門からもフェンスからも魔法陣は遠すぎますから。
師匠は部外者説を簡単に切り上げ、次の説に移した。
では次に、園の先生の誰かが犯人である可能性は。
おいおい、まだやるのかと僕は思った。
悦子先生たちは心霊現象の専門家としての師匠の噂を聞いて解決のために依頼してきたのに、当の師匠はまるでこの事件がただのいたずらであるかのように聞き込みを続けている。
先生たちも鼻じらんだ様子を隠さなかった。
そんなことをするような人はいません。
悦子先生が代表してそう宣言した。
師匠は少し下手に出るようにおどけた仕草を見せて、
もちろんそうでしょう、そうでしょうけど、これも必要な確認ですから、と話を続けた。
その時いた職員では、今ここにいらっしゃる4人の他にどういった方が。
不詳不詳といった体で悦子先生が答える。
まず園長先生です。
まあそうでしたね。それで他には
主任保育士の三沢先生、ゼロ歳児の担任が3人いて、時子先生と三重子先生と理科先生、あと調理員の本庄さんと青木さん、これで全員です。
その調理員のお二人も女性ですか？
そうです。
その日の職員全員が女性だったというわけか。保育園では珍しくないのかもしれないが、しかしメモしないと覚えきれないぞこれは。
僕が手帳に名前を書きつけている間に、臨時職員とかはと続けて師匠が問いかける。これには真美先生が答えた。
忙しくなる送迎の時間にだけ来てくれるパートの方はいますが、そのことがあった時間帯にはいませんでした。
なるほど。では全部で11人と。
11人いるなんて漫画がありましたね。
師匠の軽口にどの先生も一瞬反応を見せた。ちょうど世代ということか。かくいう僕も男だてらに読んだ口だ。
まあそれはいいとして、問題の時間帯にそれぞれの方がどんなことをしていたか分かる範囲で教えてもらっていいですか？
それから4人の保育士の話を聞いたところをまとめると、おおむねこういうことになるようだ。
11時ごろ雨が降り出して、園庭で遊んでいた園児たちは全員室内に戻される。それから昼の食事、保育士も一緒に食べるのだが、食育といって園児の食事時間中も仕事のうちだ。食事が終わると絵本の読み聞かせをし、その後は園児たちを着替えさせて昼寝をさせる。この時点で12時過ぎ。園庭に出ていない2階の0歳児から2歳児の部屋でも11時の昼食の後は昼寝の時間だ。先生たちは寝ている子供たちの様子を見ながら、それぞれ部屋の中の自分の机で主に連絡帳をつけて過ごしている。昼寝の時間中、12時45分に簡単な打ち合わせのため一度先生たちは事務室に集まっている。その際、0歳児の部屋からは代表で時子先生だけが参加している。それ以外の時間は各先生ともトイレに立つぐらいで、特に部屋の外に出ることもなかった。園長と主任保育士は各部屋の食事や昼寝前の着替えなどを手伝い、別動部隊として自由に移動している。昼寝の時間になると2人とも事務室にこもり、さまざまな雑事をして過ごしている。なお、この2人の動きについては推測となるが、魔法陣発見後の証言から少なくとも外へは出ていないようだ。残る調理員2人については、園児の食事終了後、食器洗いなどの片付けのために調理室にずっといたらしい。この辺りの行動は日々のルーチンであって、ほぼ間違いのないところだそうだ。
なるほど、大体わかりました。
師匠はそう言うと、僕も疑問に思っていたことを続けて口にした。
先生の休憩時間はないんですか？
その言葉に悦子先生が反応する。
ないんですよ。おかしいでしょ？昼食の時間だって食育だし、昼寝中もずっと子供たちを見ていないといけないし、連絡帳だってちゃんと書かないといけないのに、その昼寝の時間くらいしかないんですよ、書く時間。いつ休憩取ったらいいんですか、私たちは。
日頃からの不満が席を切って出てくるのに、師匠は渋い顔をした。
保育園によってはね、と真美先生が口を挟む。
園長先生とか主任とかフリーの先生が交代で子供を見てくれて、順番に休憩を取ってるところもあるんだけど、
うちはね。
そんなため息をつきながら4人の保育士たちは顔を見合わせる。どうやら園長を中心とした今の体制に大いに不満を持っているようだ。
それとなく師匠が話を振ると、今日来ていない0歳児の担任の3人と主任保育士は完全な園長派らしいことが分かった。
女性ばかりの職場だ。そういう人間関係のややこしさもあるのだろう。 まだまだ出てきそうな不満に師匠は、まあまあとりあえずは分かりましたと話を一度切る。
とにかく雨が降っている間は誰も外に出ていないと、そういうことですね。
先生たちがうなずくのを見回してから師匠は続けた。
では園児たちはどうでしょう。
これにもすぐに反論がある。
出ていません。食事の時間も昼寝の時間もずっと私たちが部屋で見てたんですから。
でも昼寝の時間には一度事務室に集まっているし、トイレに立った時間もあります。
外は大雨ですよ。音もすごいです。カーテンを閉めてやっと寝かしつけたのに、子供の誰かがガラス戸を開けて外へ出ようとしたら他の子も起き出します。絶対に。打ち合わせは10分もかかってないです。
その起きてしまった子供たちが私が戻ってきた時に一人残らず布団でおとなしく寝てるなんてありえません。
悦子先生の言葉に他の先生もうなずいている。
しかし出入り口はガラス戸だけじゃないでしょう。こっちの廊下側の戸から出て玄関に向かえば他の子を起こさずに外へ出られる。
この師匠の意見も鼻で笑われた。
事務室の戸は開けっぱなしです。しかも園長先生の机がすぐ横にあるから、子供が廊下を通り過ぎようとしたら絶対に気づきます。昼寝の時間に外へ出ようとしたらすごく怒られるので、子供たちはみんな園長先生を怖がってます。
わかりました。念のために聞きますが、その日園長先生は誰も外へ出てないと言ってるんですね。
はい。
なるほど。先生たちの間でも子供のいたずらの可能性は一応検討されたのか。しかしそれも園長の証言で否定された。
1階の子供たちはそれでいいでしょう。でも2階の子供たちはどうです。この園舎の構造上、2階の階段から降りてくれば事務室の前を通らずにそのまま玄関から外へ出られるのではないですか。
2階の子は一番上でも2歳児ですよ。その日の午前中も外へは出していません。一人で出ていくなんて、第一外へ出ても2歳児にあんなものは描けるもんですか。
悦子先生の言葉に僕もハッとした。
そうだ、魔法人なのだ。
2歳児が5歳児だろうと、そもそもそんなものを子供が描けるものだろうか。
思わずもう一度九段の写真を覗き込む。
円底に描かれた円の中には幾何学的な模様が浮かび上がっている。適当にいたずれで描いたものとは思えない。そこには何らかの意図が感じられる。
改めて気持ちが悪くなってきた。
これどうやって描いたんだろうな。
ふと思いついたように横から師匠がそう言う。
木切れとかでガリガリやったんですかね。
そんなもの落ちてるか保育園に。
しかし手で描いたとも思えない。
傘じゃないでしょうか。
おずおずと塔の写真を撮った2歳児の担任の陽子先生が言う。
その日は雨が降るかもしれないっていう予報だったから、みんな傘を持ってきていました。下駄箱のところの傘立てにいっぱい置いてありましたから。
なるほど。傘の先で地面をガリガリとやったわけか。
傘立ては玄関のところと
1階の部屋の外の下駄箱にもあります。1階の子はあそこから出入りするので。
傘か。
師匠はそうつぶやいて立ち上がり、開け放しているガラス戸のそばに立って外を見つめる。そしてくるりと振り返ると、
カーテンはすべて閉めていたんですよねと聞いた。
外は大雨だったのだ。1階の部屋だけではなく2階の部屋も、そして事務室や調理室もすべてカーテンが閉まっていたと先生たちは証言した。
子供たちの傘はカラフルです。誰かがその傘を手にして地面に魔法陣を描こうとしたら、カーテンの隙間から見えてしまったりはしないですか。
いや、 もし魔法陣が描かれたのが雨が降っている間だったとしたら、その誰かは地面に描く道具としての傘だけではなく、自分が刺すための傘も一緒に手にしたのではないでしょうか。
だとすれば目立ちますね。ほんの少しでもカーテンの隙間があれば。
先生たちの間に動揺が走った。師匠はそれを見逃さない。
何かありましたね。
促されて悦子先生が口を開く。
私が担任をしている明君が
青いものを見た、そう言っているらしい。
昼寝の時間にふと目が覚めた時、ガラス戸のカーテンの隙間から青い色の何かを見たのだと。雨の中に
気にせずまた寝てしまったが、絶対に見たんだと言い張っている。
他の子は誰もそんなことを言っていない。5歳児のアキラ君だけの証言だ。
青いものですか。この部屋からですよね。
師匠は外を見つめる視線を険しくする。
園庭の向こうにはフェンス沿いに木が並んでいる。まさかその仕様のことではあるまい。
青い傘を持ってきている子は？
という師匠の問いに、いっぱいいると思いますという答えがあった。
先生の中にも青い傘を持ってきている人は何人かいて、その日玄関の下駄箱にも確実に青い傘はあったのだそうだ。
まあ魔法陣と関係があると決まったわけでもありませんが。
師匠はそう言ったが、明らかに何か疑っている顔だ。
その日11時から2時までの間しか雨は降っていません。降り出してからはすぐにみんな園舎に入り、その後誰も雨が上がるまで外に出ていません。確実に言えることは、雨が上がって騒動が持ち上がった時、濡れた傘が1本もしくは2本傘立てにあったとしたら、その傘を置いたのは雨が降っている間に外に出て魔法陣を描いた人物の可能性が高いということです。
師匠の言葉に僕は感心した。
そうか、その日誰も傘は使っていないはずだ。使ったとすればこっそり外へ出る必要があった人物だけ。
濡れた傘が傘立てにあったとしたら、それはすなわち魔法陣を描いた犯人のものに違いないのだ。
そこまで考えて僕は、いや違うと思った。犯人が自分の傘を使ったとは限らない。まして外部からの侵入者だとすれば当然だ。
しかも保育士たちは揃って首を横に振った。誰も下駄箱の濡れた傘など確認していないのだ。
その騒動の中、そこまで知恵が回らなくても仕方がないと言えた。もはや唯一と言っていい物証も断たれたようだ。
しばし沈黙が降りた。
そういえば私一度外を覗いたんですが、その時見たものがあるんです。
悦子先生が思い出したようにそう言った。
外が光って雷が鳴った時だ。ガラス戸のところまで歩いてカーテンの隙間から外を覗いたら、緑色のタオルのようなものがフェンス際の木の枝に引っかかっているのが見えたのだという。雨だけではなく風も吹いていたので、どこからか飛ばされてきたのだろう。
青ではなく緑だったんですね。
はい。
なら無関係か。
いや、元の青いものからして魔法陣と関係があるのかよくわからない。
そういえば私もそれ見ました。
それまでずっと黙っていた結衣先生が口を開いた。一歳児の担任の先生だ。4人保育士の中で一番気が弱そうで、心なしか顔色も悪い。
雷が鳴って驚いて振り向いたら、あの辺の木の枝にタオルが引っかかってるのが見えました。
外に向かって指を刺した後、緑色だったと思いますとそう付け加えた。
他の先生にも聞いたが、 3,4 歳児の担任のマミ先生は雷が鳴った時カーテンの方は見たが外は覗かなかったと言い、2歳児の担任の陽子先生は机でうとうとしていたのか雷には気がつかなかったと言った。
魔法陣が見つかって騒ぎになった時にはその緑のタオルはありましたか？ 先生たちは顔を見合わせる。やがて悦子先生が口を開く。
それどころじゃなかったからはっきり覚えていませんが、あったと思います。
同じ木の枝に引っかかっていたはずだと付け加え、
誰か拾った
などと先生たちは話し合い、結局誰もその後のことは分からず、また風でどこかへ飛ばされたのかもしれないということに落ち着いていた。
これにも写ってないかな。
師匠はそう言って写真をまじまじと見つめる。僕や他の先生たちも顔を寄せ合って魔法陣発見直後の写真を覗き込むが、フェンス際の木にはそれらしいものが見当たらない。
ああ、でも幹に近い枝のあたりだったから、
悦子先生が言った。
なるほど、2階から撮ったこの写真では角度的に生い茂る葉で隠れてしまっていて見えないのかもしれない。
結局何もわからない。僕はため息をついた。
緑ね。
その時ふと思いついた。
その青いものを見たというアキラ君がおじいちゃん子、おばあちゃん子ならもしかすると緑色をしたものを青と言ってしまうかもしれない。
お年寄りの中には緑のことを青という人もいるのだ。それを聞き慣れていた子供ならひょっとして。
だがそこまで考えてはたと思考が止まる。
だから何という感じだ。一応口にしてみたが、やはり師匠はそんな反応だった。
アキラ君が見たものが実際は緑のタオルだったとしても、誰かが傘を持って外にいたことを否定するものではない。
もちろん傘を持って外に出ていた人はいなかったかもしれないし、いたとしてもその誰かが魔法陣を描くには足跡の問題が残ったままだ。
また沈黙がやってきた。
チチチとガラス戸の外を小鳥が鳴きながら飛び去っていく。
嫌な静けさだ。
それから師匠が念のためと言い置いて、1階の廊下側から外へ出るもう一つの出入り口のことを確認する。
事務室の前を通らず反対側へ進むと裏口の扉があり、その外はプールにつながっている。しかし普段は子供たちが勝手にプールの敷地へ入らないように内側から鍵がかけられており、その日も間違いなく施錠されていたという。
そして解錠するための鍵は事務室にあり、園長が管理している。誰も持ち出せない。
また5歳児の部屋と調理室との間にある倉庫も施錠されており、また仮に中に入れても窓すらなく外へは出られない。
いよいよ手詰まりになってきた。会話がなくなり、みんな考え込んだ表情でうつむいている。
僕は師匠をつついて、ちょっとと窓際へ誘った。
どうするんです？
小声で聞くと、何がと返される。
ここまで何やら推理めいたことをしているが、結局何も分かっていない。
お化け事案を解決するための霊能力を期待されてやってきたはずなのに、これではどうやって決着をつけるつもりなのか。
そんなことをささやくとふんと笑われた。
いないものはしょうがないだろう。
いないって何がですか？
あれがだよ。
うすうす僕も感じていたが、改めてそう言われるとやっぱりという気になる。
要するにこの保育園にお化けの気配を感じないのだ。
この魔法陣騒動の前からたびたび会ったという怪談めいた話など、やはりただの噂だったのだろうか。
師匠は少しうなってこう言った。
ちょっと違うかな。なんかこう残照、残りかすみたいなものは感じるんだけど、もういなくなったってとこだな。
まあ多少の悪さをする霊がいたとしても、もう消えちまってたんじゃ。どうせ大したことないやつだっただろうし、今更どうしようもないわな。
魔法陣はそいつが？
さあな、もうわからん。人間がやった可能性の方が高いと思うけど。
師匠はため息をついた。この場をどうやって収めるのか、なんだか心配になってきた。
これだけ依頼人たちに時間を取らせて結局何も分かりませんでしたというのでは気まずい。気まずすぎる。今も背中に無言のプレッシャーを感じる。とりあえずもう悪霊の類はいなくなっていますから、これからは大丈夫ですとでも言いますか。口先だけではまずそうなので、何か小芝居の一つでもいるかもしれない。しかし師匠は頭をかきながら、でも何か引っかかるんだよなぁとブツブツ言う。そうしてしばらく考え込んでいたかと思うと、ん?とうなって外に飛び出した。園庭の中音で立ち止まり周囲を見ます。そして正面のフェンス際の木と園舎とを交互に指さしてしきりにうなずいている。ああそうか。少し遅れて駆け寄った僕の耳にそんな言葉が入ってきた。おい、タオルを借りてこい。師匠から僕に指示が飛ぶ。緑色のですか、青色のですか。そう確認すると、何色でもいいという答え。その瞬間、僕は師匠が何か掴んだということを感じた。僕はすぐさま5歳児室に戻り、先生たちにタオルを貸してほしいと頼む。これでいいですか。悦子先生から渡された白いタオルを手に園庭へ取って返すと、そのままあの木の枝に引っ掛けてこいと言われる。ちょうど5歳児室の正面の木だ。僕は木の下に立つと、登れそうにないことを見て取り、タオルを丸めて幹に近い枝をめがけて投げつけた。最初はそのまま落ちてきたが、何度か繰り返すとうまい具合に引っかかってくれた。これでいいですかと振り返ると、師匠が親指で園舎を指しながらうなずいている。二人して5歳児室に戻り、四人の保育士たちが見守る中でフローリングの床に腰を下ろした。さて、視線を集めながら師匠が落ち着き払った態度でそう切り出す。雷が鳴った時に見たという緑のタオルのことですが、あんな感じで木の枝に引っかかってたんですね。保育士たちは一体何を言い出すのだろうという怪訝な表情で見つめている。悦子先生、そうですね。念押しをされてようやく悦子先生はうなずいた。由井先生、そうですね。由井先生も恐々恐る恐るといった様子で神妙にうなずく。真美先生、そうですね。話を振られた真美先生は驚いたように、私は見ていませんと言った。陽子先生、そうですね。陽子先生も私も見ていませんからと返事をする。全員の答えを聞き終えてから、師匠はもう一度その中の一人に向かってこう言った。由井先生、あなたが犯人ですね。え?どよめきが走った。僕にしてもそうだ。違います。怯えた表情で由井先生が否定する。では少し思い出しましょうか。事件当日のことではありません。つい先ほどの証言です。悦子先生が外が光って雷が鳴ってガラス戸のところまで歩いてカーテンの隙間から外を覗いたら、緑色のタオルみたいなものがフェンス際の木の枝に引っかかっているのが見えたと言った後、由井先生はこう言いました。雷が鳴って驚いて振り向いたら、あの辺の木の枝にタオルが引っかかっているのが見たと。師匠の言葉に誰も怪訝な表情を崩さない。一体何を言いたいのかさっぱりわからないのだ。この二人の証言には決定的な違いがあります。雷が鳴った後の行動です。悦子先生はガラス戸のところまで歩いてカーテンの隙間から外を覗いたらタオルが見えました。しかし由井先生は驚いて振り向いたらタオルが見えています。わかりますか。カーテンの隙間から覗いていないんですよ。さらに言えばガラス戸にも近づいてもいない。師匠は自信満々という表情でそんなことを言う。
いいですか、雨が降っている間、園舎のすべてのガラス戸や窓にはカーテンがかけられていました。このことはこれまでの証言から確かなはずです。カーテンを開けず、また隙間から覗き込みもしないで、園庭のあの木の枝にかかったタオルを見ることはできないはずなんです。もちろん初めから外にいた人を除いて。師匠の目が細められる。芝居がかっているが、ぞくりとするような色気があった。しかし、そんなのただの言葉のあやじゃないですか。由井先生ではなく悦子先生が記職番でそう答弁する。疑われた本人の方は真っ青になって小刻みに震えている。いいえ、彼女はカーテンから外を覗いていない。雷に驚いて振り向いた時、そのまま木の枝のタオルが見えたんです。証言の通りのことが起きたのです。それを今から証明してみせます。そう言って師匠が立ち上がった。キッとなって悦子先生も立ち上がる。真美先生も肩を怒らせながら立ち上がった。それに遅れて陽子先生と由井先生もおずおずと腰を浮かせる。外へ出るのだと早合点した悦子先生がガラス戸の方へ向かいかけるのを師匠が止める。こっちです。そして廊下へ出た師匠は玄関の方へ進んでいった。3、4歳児の部屋の前を通り、事務室の前を通り抜け、玄関の奥にある階段の前で立ち止まった。上がります。そう言ってから階段に足を踏み出す。僕らもそれに続いて階段を上っていく。2階の廊下にたどり着くと、右手側に戸が4つ並んでいる。遊戯室、0歳児室、1歳児室、2歳児室。師匠は3番目の1歳児室の戸を開けた。由井先生が担任をしている部屋だ。1階と同じようにフローリングの床が広がっている。5歳児よりも少し狭いようだ。位置で言うと1階の3、4歳児室の真上ということになる。休園日のためか窓のカーテンが閉められていて少し薄暗い。全員が部屋に入ったことを確認してから師匠がその窓際に近づいていく。仮にです。雷が鳴った瞬間、たまたま窓際にいたとしましょう。それも窓に背を向けて。そして外が光る。雷が鳴る。驚いた由井先生は振り向く。師匠はそう喋りながら振り向いて窓のカーテンに手をつく。おっと、まだ外は見えませんね。いやらしくそう言ってからカーテンの裾を掴んで開け放つ。ジャッというレールを走る音がして、外の光が飛び込んでくる。さあ、カーテンは開きましたよ。タオルはどこに見えます？師匠は声を張った。僕らは思わず窓際に近寄って同じように外を見下ろす。何の変哲もない園庭の光景が眼下に広がっている。タオルは5歳児室の正面の木に引っ掛けたはずなので、隣の3、4歳児室の真上に位置するこの部屋からは少し左斜め前方に見えるはずだ。みんなそちらの方向を見つめる。しかし白いタオルは見えなかった。先生の誰かが言った。ここからじゃ角度が。そしてハッと息を呑む。師匠が写真を掲げて見せる。魔法陣が写った園庭の写真だ。2階の部屋、正確には隣の2歳児室から撮影されたこの写真はフェンス際の木まで写ってはいますが、葉が茂っているせいで幹に近い枝にかかったタオルは見えません。悦子先生の証言では魔法陣が見つかった時にもタオルはあったということでしたね。ちょうどこの写真が撮られた時です。なのに写真には写っていない。葉が邪魔して見えないんですよ。2階の窓から構えたカメラからは。師匠は両手の親指と人差し指でファインダーを作り、にやりと笑った。つまり2階の窓からの視線ではね。こんな風に。そう言って僕がさっき白いタオルをかけたはずの木に向かってカシャッと口でシャッターを切った。みんな驚いた顔で師匠を見ている。そしてその視線がやがて由井先生に集まる。 私じゃない
と、ユイ先生はそう言ってその場にへたり込んだ。顔を覆ってわらわらと震えている。
外には出ました、でも私じゃない。
そうわめいてすり泣きを始めた。
他の先生が落ち着いてねと言いながら背中をさすっている。
師匠はその様子を冷淡に見下ろしている。
しばらくそうしてすり泣いていたが、ようやくポツポツと語り始めた。自分の口からあの日会ったこと。
きっかけはその事件の数日前だった。園児たちがみんな帰宅し、他の先生たちも順次帰っていった後、ユイ先生は一人で園に残って書きかけの書類を仕上げていた。7時を過ぎ、その残業にもようやく目処がついた頃、不意に来客があった。スーツを着て立派な身なりをしていたので、保護者が忘れ物でも取りに来たのかもしれないと思い、門のところまで出ていくと、その男性は頭を下げながら、沼田知花の父ですというのだ。沼田知花。その時初めて不審な思いが湧いた。とっさにそんな子はうちにはいませんがと口にしそうになった瞬間、その名前とそれにまつわる事件のことを思い出した。数年前、その保育園に通っていた沼田知花ちゃんという女の子がいたこと。片親だったその子は他の子と家庭環境が違うことを敏感に感じ取り、園でもあまり馴染めなかったそうだ。そして5歳児、つまり年長組になった頃からようやく友達の輪にも入れるようになり、毎日だんだんと笑顔が増えていった。そんな折、ある週末におばあちゃんに連れられて買い物に行こうとしていた時、歩道に乗り上げてきたダンプカーに2人ともはねられてしまった。居眠り運転だった。おばあちゃんの方は助かったが、ちかちゃんは内臓を深く傷つけていて、治療の甲斐なく亡くなってしまった。当時担任だったという先輩の保育士からそのことを聞いて、とても胸が痛んだことを覚えている。ユイ先生は緊張して、チカちゃんのお父さんですかと言った。男性は静かに目で礼をして、懐からぬいぐるみを取り出した。小さなクマのぬいぐるみだった。
チカの好きだったぬいぐるみです。これを園庭に埋めてもらえないだろうか。
男性は深く頭を下げてそう頼むのだった。
私は明日この町を去ります。せめて知花がこの町で生きていた証に。
ユイ先生は最初断った。しかし繰り返される男性の懇願についに折れてしまった。
ありがとう、ありがとう。きっと知花もお友達と遊べて幸せでしょう。
涙を拭う男性の姿に思わずもらい泣きをしてしまいそうになったが、男性が去った後、託されたぬいぐるみを手にしてユイ先生は少し薄気味が悪くなった。最後の言葉、まるであのお父さんはこのぬいぐるみがチカちゃん自身であるかのように話していた気がする。
どうしよう、捨ててしまおうか。
そう思わないでもなかった。しかし結局ユイ先生は男性の思いの通り、そのクマのぬいぐるみを園庭に埋めてあげることにした。捨ててしまうことでお父さんの、あるいはチカちゃんの恨みが自分自身に降りかかってくるような気がしたのだ。花壇の方へ埋めようかとも思ったが、誰かに掘り返されるかもしれない。それにお父さんは園庭にと言いながら園庭の真ん中を指さして頼んでいたのだ。フェンスの根元のあたりなどではなく、園児たちが遊ぶその園庭の真っ只中に埋めてほしい、そういう希望なのだった。ユイ先生はその夜苦労してスコップで穴を掘り、園庭の真ん中にぬいぐるみを埋めた。そして上から土をかぶせ、何度も踏んでその土を固めた。最後に物置から出してきたトンボで地ならしをして、ようやくその作業が終わった。どっと疲れが出て、残っていた書類も仕上げないまま家路に着いた。
そんなことがあった数日後だ。
11時頃に雨が降り始め、わーわー騒ぎながら子供たちが園舎に駆け込んでいくのを2階の1歳児の窓から見ていた。雨足は強くなり、やがて土砂降りになった。受け持ちの子供たちに食事をさせ、そして寝かしつけている間も気はそぞろだった。
雨でぬいぐるみが土から出てきたらどうしよう。しっかり踏み固めたつもりでも、やっぱり周りの地面より柔らかくて土が流されてしまうのではないだろうか。そう思うといても立ってもいられなかった。もし園庭に埋めたぬいぐるみが園長先生にでも見つかったら大目玉だ。ちかちゃんのお父さんにどうしてもと頼まれたと言っても、そんな言い訳が通じないことはこれまでの付き合いでよくわかっている。子供がみんな寝てしまった後もしばらく迷っていたが、とうとうゆい先生は決意して部屋を出る。2階から階段で降りると、すぐに玄関の方へ向かうと事務室からは見つからない。傘立てから自分の青い傘を手に取り、それを広げながらサンダルを突っかけて外へ出る。外はまだ黒い雲に覆われて薄暗いが、雨足は少し弱まってきているようだ。ぬかるんだ土に足を取られながらも、ようやく園庭の 中ほどまでやってくる。ぬいぐるみを埋めたあたりだ。しばらく傘を差したまま、その場で無数の雨が叩く地面を見回していたが、どうやらぬいぐるみは土から出てきてはいないようだと判断する。大丈夫かな。少しほっとして玄関の方へ戻っていく。雨に多少濡れても早足でだ。もしこの大雨の中外に出ていることを他の先生に見つかると言い訳が面倒だ。もし見つかったら鍵か何かを落としてしまって探しに行ったことにしよう。そう考えながら歩いていると、不意に視界に白い光が走り、間髪入れずに雷が鳴った。それほど音は大きくなかったが、かなり近かった気がして思わず振り向いた。しかし特に異変はなかった。園舎に早く戻ろうと玄関に足を向けかけた時、一瞬視界の端にあった木の枝に緑色のタオルがかかっているのが見えた。私じゃないんです。もう一度そう言ってゆい先生はすり上げた。部屋に戻ってしばらく経ってから、悦子先生の悲鳴に驚いて外を見てみると、雨が上がった園庭に魔法陣が描かれていたのだという。さっき外に見に行った時にはそんなもの影も形もなかったのに、そう思うと怖くなってしまった。自分が外へ出ていたことを話してしまうと、ぬいぐるみのことがバレてしまうかもしれない。まして魔法陣を描いた犯人に疑われてしまうかもしれないのだ。ゆい先生は外へ出たことを黙っていようと心に決めた。悦子先生たちが怪奇現象専門の探偵にこの事件のことを依頼すると言って盛り上がっていても、そっとしておいてほしいという気持ちだったが、仲間外れにされることが怖くて流されるままにお金も出し、こうして休みの日に園へ出てきているのだった。でも私じゃないんです。声を震わせる由衣先生を見下ろしながら、師匠は困ったような顔をした。あの顔は謎が解けてないな。僕はそう推測する。そもそもこの事件には魔法陣を描いた犯人が保育士の誰かであれ、園児であれ、また門扉やフェンスをよじ登った侵入者であれ、大雨の後魔法陣がくっきり残っているのに足跡が残っていないという重大な問題がある。結局そのことは棚ざらしにしたままだが、師匠的には雨の中外へ出ていた人物が見つかればそのあたりも勝手に告白してくれるだろうと踏んでいたに違いない。しかし由衣先生は自分ではないと言い張っている。辻褄は一応合っているし、ちかちゃんのお父さんのお願いから始まるあの話がとっさの作り話とも思えない。おおむね本当のことを言いながら魔法陣を書いた部分だけをうまくはしょって話したにしても、その動機や足跡を残さずに魔法陣だけ残してその場を去ったウルトラシーに関するエピソードがこっそり入り込む余地があるようにはとても思えなかった。師匠は頭をかいている。そういえばここ数日風呂に入っていないと言っていたことを思い出した。困った末なのか単に頭がかゆいのかわからないが、しかめっ面をしてうなっている。泣いている由衣先生の背中をさすっている他の先生たちも困惑したような表情をしている。マミ先生など露骨に不審げな顔だ。今の話が本当だとするとですよ、
師匠はようやく口を開く。雷が鳴って五歳児の部屋から悦子先生がカーテン越しに外を見たとき、まだ由衣先生は外にいたことになる。どうして見つからなかったのかという問題が、ああ、いや、そうか。玄関の近くまで戻っていたら角度的に五歳児室からは見えないか。まあとにかく雨が弱まり始めた頃、まだ魔法陣は現れていなかったわけですよね。雷が鳴って由衣先生が園舎に戻り、しばらくして雨が止む。その雨が止んだ2時頃に悦子先生が外に出る。あまり時間がありませんね。一体誰がどのタイミングでどうやって。後半はほとんど独り言のようになりながら、師匠が何気なく窓の外を見たとき、その動きがピタリと止まった。何？緊迫したその声に思わず視線を追って窓の外を見下ろす。園庭の真ん中、さっきまで何の異変もなかったその園庭の真ん中に何かがあった。師匠は窓から飛び出しそうな勢いで身を乗り出す。嘘だろ。そんな言葉が僕の口をついた。魔法陣だ。魔法陣が園庭の真ん中に忽然と現れていた。バカな。タオルはどこに見えます？師匠がそう言った時、みんな外を見ている。ついさっきのことだ。その時は間違いなくそんなものはなかった。だが今眼下に間違いなく魔法陣は存在している。写真に写っているものにそっくりだ。場所もこの部屋からは左斜め、つまり五歳児室の正面のあたりであり、9日前に現れたというその場所と全く同じだ。背筋におじけが走った。なんだこれは。保育士たちも言葉を失って悲鳴を飲み込んでいる。由衣先生などはほとんど気絶しかかっている。下に行け、誰も見逃すな。師匠から短い指示が飛ぶ。あれを地面に変えたやつのことか。しかし今この園にはこの部屋にいる6人のほか誰もいないはずだ。誰かずっと隠れていたというのか。それとも侵入者、このタイミングで。おかしい、明らかにおかしい。僕たちの誰にも見られず、あの一瞬であんなものを園庭の真ん中に描くなんて尋常じゃない。続々と寒気が全身を駆け回る。しかしそんな僕を尻目に身を乗り出していた師匠が窓枠に足をかけ、早く行けと叫んでそのまま窓の外へ消えた。落ちた。そう思って窓へ駆け寄ったが、その真下で砂ぼこりの中、師匠が立ち上がるところが見えた。受け身を取ったのか。とんでもないことをする人だ。だがそれを見てまだグズグズしているわけにはいかなかった。すぐさま部屋から出て廊下を抜けて階段を駆け下りる。1階に降り立ったが、廊下側にも玄関側にも人の姿はなかった。視界の隅、それぞれの部屋に誰かが消えていく瞬間にも出会わなかった。すぐに下駄箱の前を走り抜け、スリッパのまま外に出る。左前方に師匠の姿が見える。そちらに駆け寄ろうとするが、とっさに右手側の門扉を確認する。閉まったままだ。誰かが逃げていった様子もない。改めて師匠のいる方へ走り出すと、すぐさま怒鳴り声が飛んでくる。待て、迂闊に近寄るな。師匠が右手の手のひらだけをこちらに向けて顔も見せずにそう言うのだ。僕は思わずダッシュをランニングくらいに落とす。誰も外へ出すな。次の指示を聞いて振り向くと、玄関から保育士たちがおっかなびっくり顔を覗かせている。出ないでください。僕はそう叫ぶと、びっくりとしてみんな玄関に引っ込んだ。そしてまた顔だけを伸ばしてこちらを見つめる。その様子を見てから僕はゆっくりと師匠の方へ目を向ける。足跡が乱されるのを恐れているのかと一瞬思った。が雨の人は違い、元からうっすらとした無数の足跡で園庭は埋め尽くされている。これでは足跡は追えないだろう。そう思ってまた師匠の方へ近づいていくと、その背中が異様な緊張を帯びていることに気づいた。気配でわかる。あの緊張は師匠が会いたくてたまらないものに出会えた時の、そして恐れてやまないものに出会えた時の。
静かにこっちに来い。そろそろとした声でそう言う。僕はそれに従う。師匠の足元に魔法陣がある。だんだんと近づいていく。大きな円の中に三角形が二つ交互に重なって収まっている。ダビデの星だ。だんだんと近づいてくる。そしてその星と円周の間に何か奇妙な文字のようなものがあり、ぐるりと円を一周している。魔法陣、魔法陣だ。写真で見たものと同じだが、僕はその地面に描かれた姿に一瞬言葉に言い表せない奇怪なものを感じた。それが何なのか、なぜなのか、知りたい、いや知りたくない。足は止まらない。師匠の背中が迫る。キリキリと空気の中に刃物が混ざっているような感じ。見ろ、師匠がそう言う。僕はその横に並び、足元に描かれたその模様を見下ろす。心臓を誰かに掴まれたような気がした。足跡が残っていなかったわけが分かった。師匠が異様に緊張しているわけが分かった。あの一瞬で誰にも見られずにこれが描かれたわけが分かった。傘じゃない。傘の先なんかで描かれたんじゃなかった。写真で見ただけじゃ分からなかったことが、ここまで近づくとよく分かった。その円は、重なった二つの三角形は、そしてどこのものとも知れない文字は、地面をえぐってはいなかった。その逆、土が盛り上がって作られている。まるで誰かが土の底を地面の内側から大きな指でなぞったかのように。吐き気を手で押さえる。ついさっきまで何も感じなかったはずの円底に今は異常な気配が満ちている。とても残りかすなどと評されたものだとは思えない、全く異なる底知れない気配。地中から湧き上がってくる悪意のようなもの。僕は地の底から巨大な誰かの顔がこちらを見ているような錯覚に陥る。そしてその視線は、気配は、すべて緊張し顔をこわばらせる師匠に向かって流れている。そのいてついたような空気の中、師匠は滑るように動き出し、腰に巻いていたポシェットから小さなスコップを取り出した。そして魔法陣の中に足を踏み入れ、その刃先を円の真ん中に突き立てた。動けないでいる僕の目の前で師匠は土を掘る。ガシガシという音だけが響く。やがてその手が止まり、左手が地面の奥へ差し入れられる。左手がゆっくりと何かを掴んで地表に出てくる。人の手、黒く腐った人間の手。ゾクリとした。誰の手、誰の。だが師匠がそれを胸の高さまで持ち上げた瞬間、それが人形の手であることに気づく。マネキンの手か。土で汚れた黒い肌にかすかな光沢が見える。肘までしかないマネキンの手。クマのぬいぐるみなどではなかった。どういうことなのか。トンボ、師匠がボソリと言う。そして僕を促すように反対の手で招くような仕草をする。意図を知って僕は振り向き、円舎の方へ走り出す。その場を離れたかったという気持ちがないと言えば嘘になる。地面の内側から描かれたような魔法陣、立ち込める異様な気配。魔法陣の中に埋められたマネキンの手。ただごとではなかった。その場に立ち会うには僕はまだ早すぎる。そんな直感に襲われたのだ。走ってくる僕に怯えたような表情をした保育士たちだったが、トンボを借りますと言うと玄関から出てきて裏手の物置へ案内してくれた。
取っ手の錆びついたトンボを引きずりながら園庭に出てくると、煙が立っているのが見える。師匠が魔法陣の上でマネキンの手を燃やしているのだ。黒い煙がゆらゆらと立ち上っている。ポシェットに入っていたらしい小型のガスボンベにノズルを取り付けてライターで火をつけ、バーナーのように使っていた。煙を吸わないように服の袖を口元に当てながら、師匠はそうしてマネキンの手を燃やしていった。やがて燃えかすを蹴飛ばし、僕に向かってトンボという。手渡すと師匠はためらいもなく魔法陣を消した。ワイパーで汚れを取るように。地面がすっかり鳴らされ、魔法陣など跡形もなくなった頃、師匠は僕に顔を向けた。解決。そうして笑った。だがその顔はどこかこわばり、額から落ちる汗で一面が濡れている。地中深くから湧き上がってくるようなプレッシャーもいつの間にか無散していた。それからまた僕らは園舎に戻り、5歳児室で車座に座った。保育士たちは忽然と現れた魔法陣と、そこから出土したマネキンの手に今でも信じられないという様子で生唾を飲んでいる。やがて熊のぬいぐるみを埋めたと証言した由井先生が、あんなものは知らないとわめいた。だが現実に出てきたのはマネキンの手だ。落ち着かせようと優しい言葉をかける悦子先生の横で、マミ先生が口を開く。私も聞いた話で自信がなかったんだけど、やっぱり間違いない。沼田千佳ちゃんは確か母子家庭だったはず。父子家庭じゃなくて、それも蒸発などではなく死別だったはずだというのだ。ではあの夜、由井先生の前に現れてぬいぐるみを託したの、ぬいぐるみを託した男は誰なのだ。そもそもそれは本当にぬいぐるみだったのか。疑いの目が由井先生に集まる。知らない、私知らない。錯乱してそう繰り返すだけの由井先生に、師匠は取りなすように告げる。記憶の混乱ですね。その縁に救っていた霊の仕業でしょう。ですがそれももう終わったことです。元凶はさっき私が燃やしてしまいましたから、もう何も霊的なものは感じられません。これでおかしなことは起こらないはずです。きっぱりとそう言った師匠に、先生たちはどこか安堵したような顔になった。もし何かあったらアフターサービスで駆けつけますよ。いつでも呼んでください。その笑顔にみんなころりと騙されたのだ。解決などしていなかった。これまでにこの保育園で起こっていた怪奇現象の原因はおそらく師匠が感じていた残りカスの方だろう。だがそれはもう消え去っている。いつ？多分魔法陣が最初に現れた日。いや、チカちゃんの父親を名乗る男が得体の知れない何かを携えてやってきた日かもしれない。それはそんなごく普通の悪霊など、近づいただけで吹き飛ばされて消えてしまうような底知れない力を持ったものだったのだろうか。だが師匠は何も言わなかった。ただ僕たちはお礼を言われてその保育園を出た。去り際、悦子先生がまだ泣いている由井先生を叱咤して、ほらしっかりしてもう大丈夫だからと肩を抱いてあげていた。まあこれはこれで良かったのかなと僕は思った。その帰り道、事務所へ向かう途中で師匠は文具屋に立ち寄り、市内の地図を買った。かなり詳細な地図だ。そしてその場でそれを広げ、さっきの保育園が載っている場所にマーカーで印をつけた。日付と魔法陣の絵、そしてマネキンの手の図案を添えて。それをどうするんですか？僕が聞くと師匠ははぐらかすように言った。どうもしないよ。けどなんとなくな。その時の師匠の目の奥の光を僕は今も覚えている。なんだか暗く深い光だ。それを見た時の僕は何とも言えない不安な気持ちになった。死の兆し。それをはっきり意識したのはその時が最初だったのかもしれない。
以上、保育園っていう題名の話でございました。はい、長い、前中後編全部いったよ。はい、一気にでですね、ジーダレス読み、キアカ13師匠シリーズゆっくり聞かせていただきました、あざっす。で、キアカ14遅れた後、オージャポニカニッポリスターって書いてあるんですけど、意味が分かんない。はい、あざっす。で、キアカ15なんでだろう、いつものように出遅れたと、録音聞かせていただきますですと、あざっす。で、キアカ16、もあっちゃん来たと、もっちゃんじゃないんですけど、いよいよ保育園ですか、ありがてえと、リアルで聞けないので録音で聞くあるよと、あざっす。で、キアカ17、おちゃんこんばんはと、寒いっすねと、まあ、おちゃんじゃないですけどこんばんはと、まあ、寒いっすわ、はい、さすがに11月で、で、キアカ18、遅刻と、ミャハって書いたんですけど、また、見ないような挨拶と、うざ発言しちまうほど出遅れた、後でダウンロードさせていただく、まあ、ポチョムチンさんこんばんはと、もう誤爆だこれ。で、989、やべえ、師匠シリーズで怖いと思ったことなかったけど、夜釣りに来て聞いたら BGM で怖えと。BGM 効果、はい。で、990、気色バムじゃなくて景色バムやねと、わかんねえよこんなの。で、991、まあ、どうもですね、991、コンですと、遅れてましたが聞かせてもらいますと、あざっす。で、992、かのこさんはいつでも男らしいと、まあ、自分がもう最初わけわかんなくてずっと、まあ、てか、まあ、演技もできないから普通に読んでたっていうところで男になっちゃってるんですけどね。で、993、じゃあ次行こうかと、行かないっていうかない。で、994、いい感じの推理小説みたいだったなと、あ、てかほとんど最後の最後ぐらいまではずっと推理小説みたいな。で、995、いやいや、あっという間でしたなと、はい、俺あっという間じゃなかったけど、なげえと。これ一つ目前編読んだ時、これがあと二つあんのかと、なげえ、はい、もう1時間半コースだなと思ってやってましたけど。で、996、パチパチパチ、お疲れ様だ、あざす。師匠、例より先に絶対探偵ごっこでリアル犯疑うよねと、まあ、普通の流れですよね。てか、まあ、リアル犯疑うかつ、とりあえずそのなんつうの、感じないんだよねっていうのがあるから疑うっていうのもあるんですけどね。うん、で、997、今来たおっちゃんごもわと、今来た終わるんだけど、で、おっちゃんじゃないですけど、はい、で、998、ガスでバーナーみたいに使うのは危険じゃねと、危険だと思うけど、まあ師匠ならやっちゃうよね。で、999、夜釣りしながら当たりが来るまで階段放送ってのもなかなかいいものだよねと、まあ、気をつけてくださいとりあえず、はい。で、1000ならみんなの膝の皿に藤壺生えちゃうと、都市伝説、ありましたね、藤壺生えちゃうやつね。で、1001、桜雨行こうよと書いてあるんですけど、あれ前編だけなんだもん、だって全部アップされてないからやりません、はい。ということで、はい、39スレ目が終わって、40スレ目はもう前に立てといたんで、2番がオッズ上げって書いたんですけど、あざっす。どうぞ、40スレ目になりましたよ、はい。40スレ目になって、しかもなんだっけ、この掲示板のさすがに長々とやってるせいでですね、やってるせいっていうか、やってるおかげでですね、あと 皆さんが聞いてくれてるおかげでですね、なんかこのアクセス数が11万に届こうとしてますよ。かなりのスピードで、最近は増えてる。桜雨後半あんの？
マジかよ。
あれ前半しか俺見たといなかったけどな。まあでも やる気ないですけど。
疲れたよ。
やんないよどう考えても。1時間半にぶっ通しで読む大変なの。後編あんの？そうか、まとめサイトにはないってだけか。まとめサイト、もしかして後編で書いてあんのかな。後編どこだ。どこに後編あんの？投稿した作品って書いて、ほんとだ、後編あったよ。タグで追っかけたらあったよ。マジかよ、ほんとにありやんの。しかも長え、こっちもめっちゃくちゃ長え。これ多分前編後編って分かれてるけど、分かれてるっていうか前編後編だけだけど、さっきのその前中後編とは違うけど、これ一つが超長え。てか後編が特に長い。後編がこれ 1.5 話分ぐらいあるんじゃないか。これさっきのあのやつのこれ 2.5 話分ぐらいあるよ。これも1時間コースだよ。これ余裕でやべえよ。これやんないよ、これどう考えても。で4番、おちゃんこと、まあおっちゃんじゃないですか、このあとミスったと。配信は日曜日かと思って2008年のクリスマス百物語聞いてたと。まあ日曜日に必ずやるわけじゃないし、土曜日か日曜が多いってだけなんですけどね。で5番、バーナーというのはこういうものを想像していた。新富士 .jp とか何ですかこれ。ああガスバーナー、あライターで、これいい ね。炎の温度1300度だって。使い捨てライターが台風バーナーに変身。ああ花火の着火に、花火の着火、台風バーナーだからか、その風対風バーナー。使い捨てライターが安全な着火装置に早変わると。こんなんだ、全然知らねえよ。これいいっすね、これね。てか、チャッカマン、まあ、ガスバーナーも完全バーナーですけど、なんか、如意棒とか、なんか下の方にあったりするやつは、なんか、チャッカマンを、まあ、100円ライター使ってやるみたいなイメージ。100円ライター余ってる人は、こういうのを使ってもいいんじゃねえのっていう感じのやつか。なるほど。で6、おっちゃんの年もスレの数もついに40か、感慨深いなと。全然違うんだけど。7、俺は屋根から30メートルくらいの棒を使って園長が描いたのかと思ってたぜと。あ、屋根からね。それにしては、綺麗すぎないか、どう考えても。もっとグダグダになんじゃないか、どう考えても。間近に行って、だって、6房星あって、かつなんか文字書いてあんのできたら、まあ、園長が職人だったら、その30メートルの棒もすごいけど、どっから持ってきたのってあるけど、重たくて持てねえ。で8、桜雨行こうよって、やらないです。で9、じゃあ雑談やっちゃおうぜと。雑談何すんの。で10、師匠シリーズはレインメーカーといい、これといい、推理小説風味だよねと。ホラー的な怖さは少ないけど、朗読してもらうと聞き応えあって面白いわと。あざっす。読んでる方としてもう完全もうホラーもんっていう感じで読んでないですね。で11、10分休憩していいからと。10分休憩してあれか、桜雨っていうあれなのか、やんねえけど。で12、延長な、ミスと。さっきのあの延長って書いてあったの、7番の
屋根から30メートルくらいの棒を使ってて、まあ、園長、ね、それはまあ分かった。で13番、それで行っちゃうのがおっちゃんのいいところ、よく男前って書いてあるんですけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、やりませんけど、はい、だってこれでやったらもう1時からやったら2時になっちゃうの、2時過ぎちゃうの。で14、おっちゃんなら行けるよと、やらないんですけど取っとくっていう、で、と15、ここからは恒例の雑談タイムだなと、まあ、恒例、最近全然恒例じゃないんですけど、ところで最近チェックしてないんだけど、師匠シリーズって基本その桜雨っての以外はもう全部読んじゃったのかなと、それとも短い話がいくつかポロッと残ってたりするのかなと、ですね、師匠シリーズだけで言えばなんかね、セルフパロディって書いてあるのがあるんですけど、これ師匠シリーズじゃないんでしょ、これあれ師匠どっちだこれ、師匠セルフパロディって書いてあるやつもこれ師匠シリーズなの、これそれを入れちゃうとなんか生活態度ホワイトデーってやつがあるけど、それは読んでない。あとその中で俺師匠シリーズで読んでないのってあんのか、桜雨この前だって俺4つぐらい読んだからね、新しく増えたやつも含めて。俺あと読んでないのってあんの、ちょっと自分でも分かんないぐらいもうほとんど読んでるよ。多分読んだんじゃない？あ、ちょっと待って、これ読んだのかな俺。あれペットの話って俺読んだ？なんかなんで俺ペットの話これ読んでないか。読んでないな。俺ペットの話ってやつ読んでないわ。記憶がない。あれ俺読んだのかなこれ。トランプの後なんだけど、トランプと風の行方の間にペットの話ってあるんだけど、これ読んでないのこれ多分。で16、おっちゃん俺は田舎を待ってる、ずっと待ってるって書いてあるんですけど、田舎中編2ってやつがあるんですけど、田舎を、うん、書くんかねこれ。で17、ホラーというよりはオカルトだねと、うん、そっちかね、うん、確かに。で18、終わると言いながら昼まで配信するポリンキーさんの優しさを俺は知ってると、うん、まあ、ポリンキーじゃないんですけど確実に。これ誤爆ですかこれ。で19、おっちゃんかっこいいって書いてあるんですけど、おっちゃんじゃないんですけど、これ何についてですかねこれ。で20、師匠が剣道でボコボコにされる話とかなんか毛色違うよね、なんで書いたんだろうってからくらいって書いてあるんですか。うん、まあなんかいろんなのを書きたくなっちゃうんかね、さすがにこんだけ書いてると。ああ、で21、口ではやらないと言っても体は正直だぞって書いてあるんですけど、体は眠いって言ってる。で22、おっちゃんってどこのサイトでチェックしてるのと、 Google で師匠シリーズって入れて、師匠シリーズまとめ、2ちゃんの怖い話まとめって書いてあるサイト、灰色のページのやつ、右側にいっぱい目次って書いてあって、ダーって書いてあるやつ、そこを昔からそこで読んでますね。で23、パロディっていうことは地上シリーズとかでゲーセンで金入れてない機体の前でガチャガチャしながら5時間過ごすとかと、あっあよくわかんねえんだが、何が言いたいんだがさっぱりわからん。あでもね、ホワイトデーってやつは押しても見れないな、ログインしないと見れないのかなこれ。とりあえず生活態度っていうのはボタンを押したら見れるんだけど、カッコセルフパロディ
って書いてあるな。うん、でも京介さん、京介さん違うわ、京子、神崎京子って、神崎京子が出てると。神崎京子が出てるけど、これ読まなくてもいいのかな。で、24、お、ポットの話いっちゃうと。いや、ペットの話なんだけど、うん、まあペットの話もやらないんですけど、まあこっちは短いですけどね。で、25、休館長のピースケって書いてあるんですけど、ん？休館長のピースケ、これペットの話の話かな。休館長なの？休館長、まあいいや、あんまり読むとあれなんで、いいや。まあ、休館長が出てくるんですかね、わかんねえ。で、26、最近はピクシブに視聴シリーズの最新話が投下されるからなと。もうなんか、今はそっちがメインなのですかね。ピクシブばっかりだもん、確かにね。ああで、なんでか知んないけど、そっちの方がいっちゃいいんだろうけどな、多分乗っける方としては。2ちゃんのだって、あそこに、バラバラにして少しずつ書いていくやつよりはそういう風に上げた方が良さそうな気はしないでもない。見る方としてもそっちの方が探しやすいってなんじゃないの。で、27、セルフってことは作者さんがスピンオフ作品なノリでキャラ使って書いてるのかな。うん、まあなんかいろいろ書きたくなってるな、うん、で、あっちもこっちもなのかな。で、28、セルフパロディってことは師匠シリーズのキャラを使った本来の話とは関係のないお遊びで作った話だねと。うん、だから、まあ、まあ読んでも読まなくてもって感じか。で、29、ビデオの佐藤一郎の話を主体にした話とか逆さの正面とかもシャレコアに投下してるよねと、関係ない話もウニさんたくさん書いてそうだと。なるほど。だ、この人、この方はもうなんかいっぱい書けるよね。こんだけ書いて何してる人なんだろう、本当にもわからんけどすげえと思う。はい、というわけで2時間過ぎたんで、もうね、やめますはい、聞いてくださって方お疲れ様でした。ありがとうございました。とりあえず録音ファイルはフォーシェアードにアップしまして、あとは N ドライブの方にも師匠シリーズだけアップしたので、師匠シリーズの底に入れておこうと思います。はい、というわけで、終わりにしましょう。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。またツイッターにも書いときましたけど、なんかちょっと、また企画、うん、やってみようと思うので、もし読んでくれる、まあ、何を読むかっていうのはちょっと言えないんですけど、読んでくれる方、まあ怪談系ですけどね、オカルト、まあ怪談系ですね、読んでくれる方はツイッターの DM かなんかでメッセージくださいってことで、あざした。じゃあこの辺で終わりにします。ではおやすみなさい。ほいじゃ、バイバイ。